こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は今年どんなことに力を入れようと考えているんですか？
毎回ここで聞かれるたんびにね、同じことを答えてるんですよ、
はい、
もう何年ぐらいかかってんのかな、10年ぐらいは楽にかかってんだけれども、はい、ユービキタスというもう大作の小説があって、これを今年中にはもう絶対完成させなくちゃいけない。去年もそんなこと言っちゃってね、完成できなくても嫌になっちゃうんですよ。
そうしましたら今年中に絶対にこれだけは成し遂げたいということですよね。
そうですね、
はい、
もうこれをちゃんと完成できないと心置きなく遊べないです、
はいはい、なるほど、ありがとうございます。今日は夫婦の年の差45歳、あの可愛らしい奥様をお迎えします。
というとあの方かな。
はい、岡田真由美の未来相談室。今月のゲストはザ・ドリフターズの加藤茶さんと、今年で結婚13年目奥様の加藤彩菜さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。あの、結婚した当時年の差が話題になりましたが、はい、今ご夫婦それぞれおいくつですか？
私が、あと もうすぐ36歳で、はい、主人がもうすぐ81歳です。45歳差です。
すごいですよね。
すごい話題になりましたよね。
そうなんです。でも自分の中でそんなに年の差があるっていう意識したことなかったんですよ。
はい、おじいちゃん好きに。
いや、そういうわけじゃなかったんです、うん、一番初めは本当に同級生とかしか付き合ったことなかったんですけど、加藤ちゃんに会った瞬間もうビビビってきて。
あ、そうなんだ。
もうすぐに運命の人だと思いましたね。
はい、その時加藤ちゃん多分60代後半だったと思う。
66歳で、私が21歳の、まあ、大学生の時。
そう、大学生の時に、
はい、大学生の時に私がアルバイトしていたところに加藤ちゃんがご飯を食べに来て、で私がいつもあのお皿洗いしてたんですけど、うん、その日バイトの人が少なかったんで、お茶出ししてって言われて、うん、でお茶出ししたのがきっかけでちょっと話すようになりましたね。
どこが良かったの？
いや、もう、うん、顔がめちゃくちゃタイプなんです。
あ、そう。
なんかあの顔がタイプなんです、うん、私。
かっこいいですもんね。
そうなんです、うん、実際会ったらかっこいいんですよ。
いや、そうだと思います。
なんかちょっとお猿さんみたいな人が好きで、ちょっとちっちゃめの、なんか全て理想が凝縮された人だったんです。
一目惚れっていうことですね。お互いに一目惚れですよね。
そうですね。で、まあ、いろいろ私が働いてた六本木っていうか、もう乃木坂の付近だったんで、うん、芸能人の方がいろいろ食べに来られてたんですけど、うん、一番相性が良かったのは加藤ちゃんだったんです。
あ、そう、
はい、お茶出しの私にも、うん、ありがとうって笑顔で言ってくれて、うん、で、あ、なんか感じがいいなと思い、うん、そっからちょっとなんか好意が生まれたっていう感じです。
素晴らしいですね。
やっぱりね、あのね、ニコニコ笑ってた、
はい、
加藤ちゃん、
はい、
この笑顔を見せた方がいいんですよ。年取るとだんだんね、特に男 の年寄りは笑顔を失っていく、
うん、ちょっとこう仏頂面みたいな感じで。
そうなの、あれは良くないですよ。ムスッとしちゃうと、
あ、でもそれこそ加藤ちゃんが、うん、なんか自分の生きるモットーで一生一弱っていうのがあって、はい、一回笑うと一つ年を若くなるっていうのをモットーにしてるんで、できるだけすっごい笑うように多分意識してるんだと思います。
あ、素晴らしい。
俺もそうよ、なるべく笑うように、笑顔が素敵なおじいさんになりたい。
意識してるんですね。
意識してる。
笑顔素敵です。
あ、よかった。
エクボが
エクボ、本当だ、かわいいエクボがあります。エクボが、
はい、ありがとうございます。今日はですね、いろいろお聞きしたいことがあるのですが、
はい、
まず普段夫婦でどんな日常生活を送っているのかを伺ってまいりたいと思います、
はい、
いつも加藤茶さんとどんなことを話すんでしょうか？
いや、もう話すのはもう普通の夫婦と同じような日常会話で、
うん、
だからそんなに加藤ちゃんもプライベートをこうベラベラ喋るタイプじゃないんで、
はい、
私がこう話したのをニコニコ聞いてるか、ちょっとまあ無視してる時もありますけど、
はい、
で普通にテレビを見て、
はい、
で結構バラエティ見るんですよ、加藤ちゃんが、
うん、
でそれで笑ってたりとか、うん、まあ、笑うところが一緒っていうのもあって、う
ん、あ、笑いのツボが一緒は大事なこと。
全く一緒なんですよ。
大事なことですよ。
同じもうバラエティを見て2人でケラケラ笑ってるっていう、う
ん、ね、なんか2人でどんなところに出かけたりとかするんですか？
でもできるだけやっぱ81歳になるんで、うん、歩かせようと思って、で今外寒いじゃないですか、はい、だから大型スーパーに連れて行くんです私が、で大型スーパーでできるだけ歩けるように、
う
ん、1階2階3階をこう、うん、
はい、
カート押しながら歩いて、はい、そこでちょっとウォーキングさせるように結構誘うようにしてますね。
いいですね。じゃあ最低30分ぐらいは毎日っていうか、うん、そうですね、歩くようにして、うん、
でやっぱり 何作ってほしいって言って、じゃあ野菜炒めって言ったら、じゃあ加トちゃんちょっと野菜取ってきてって言って、自分で考えていろいろ取ってきてくれるんで、うんうん、
あ
まあいいか、脳トレにもいいかなと思って。
で加トちゃんって呼んでんの？
あ、普段はチータンって呼んでます。
そう
です、
チータン、
チータン。おー、これにはいろいろ話があって、あの付き合った時にあの本名秀幸なんで秀くんって呼んでたんですよ、
はい、
で秀くん秀くんって呼んでて、家行ったらなんかラブレターが落ちてて、
うん、
で秀くんへって言って、前の彼女が秀くんって呼んで、うんうん、書いててかぶったと思ったんですね、うん、呼び名が、うん、で誰にも呼ばれたことないあだ名なんだろうと思ったら、うん、加藤茶の茶から血を取ってチータの、
うん、なるほど。私は探偵者ですので、はい、リサーチしてきたんですが、うん、実は加藤彩菜さんは4歳の時からジャッキーチェーンの大ファンで、うん、あまりに好きすぎて香港まで行っただとか。昔から年上好きだったんですか？
私本当にジャッキーチェーンが好きなんですよ。
そうなの？
水拳2っていう映画を見て、うんうんうん、もうそっからビビビッときて、そっからもうずっとジャッキー追っかけ、うん、
水拳いいですよね、面白いですね。
でお母さんに頼んで小学校4年生の時に初めて香港に連れて行ってもらって、うんうん、でジャッキーちゃんのグッズがある専門店に行ったりとかして探したんですけど、ジャッキーには一度も会えたことないんですよ。
会ってねえの？
会ってないんですよ一回も。
俺あの別にジャッキーチェーンそれほど好きなわけじゃなかったんだけれども、はい、香港にいた時に会って、こうやって一緒に肩組んで写真撮ってもらう。
なんで会ったんですか？
偶然。
すごい。
ジャッキーチェーンすごいいいやつ で、はい、で写真一緒にこの撮ってくれないしたらいいよみたいな感じで、で肩組んでて俺の友達が写真撮ってくれて、で握手して帰って、この時にね俺ジャッキーチェーン初めて生で見たんだけれども、はい、まずね僕と身長体重体型がね、うん、そっくりなの。まずそっくり同じだと考えて、
何センチですか？
何センチですか？
170センチ全く同じ。それで体型もすごく似てる、うん、俺だからね、それがあと僕はまだそれ20代の頃だったんだけれども、うん、1999年、うん、僕は40歳ぐらいの時かな、うん、オートバイでアメリカ大陸を横断して、うんうん、キーウェストって分かる？
キーウェスト、
キーウェストっていうのはね、アメリカ本土最南端、フロリダの半島の突端から島々が無数にカーって伸びていて、南に伸びてる、うんうん、そこ橋で全部結ばれてるの、日本で言ったら伊豆七島が全部橋で結ばれたようなもんなの、うんうんうん、その先端まで行ってオートバイで行って、うんうん、そこはねヘミングウェイの家があるんだけれども、うん、ヘミングウェイが毎晩通っていたっていうスラッピージョーズバーという大きなバーがあったの、そこに行ったわけ、うん、そのスラッピージョーズバーっていうのはもう何百人もお客さんが入れるようなバーで、うんうん、ステージがあって、そこでロックバンドが演奏してた。それに合わせてもう何百人も人がこう踊ってるわけ、僕もその中に入って行って踊ってた。その時の僕の格好は短パンとタンクトップ、
うんうんうん、
そしたらいきなり僕にピンスポンがパーンと当たって、うん、Now we have Jackie Chan って言ったの。要するに今ここにジャッキーチェンがいる、俺のことなの。
なんか似てますよね、でも、うん、なんか似てる。
そう、
はい、
で人がブワーッと俺の周り輪ができて、これからみんなパッと離れて一瞬ドーッと輪ができて、うん、ワオーって歓声が上がって、うん、握手のあられ、握手してくれ、握手してくれ、
そういうことあるんですね。
これでこれは困ったなと思いながらも握手してて、うん、これでも写真を撮ってくれたなんだかんだで、これはいかん、これは偽物のジャッキーチェンとバレると思って、もうこそこそとこの潮が引いたたりで逃げてホテルに帰って仲間と爆笑。
でも光栄ですよね。
そうなんだよ。
でジャッキーチェンさんに待ってね、
いや要するにバーで暗かったからみんな判断するのはね、うん、雰囲気とか体型なんだよね、
うんうん、だから肉好きとか似てますもんね。
似てるの、
うん、
めちゃくちゃ
そう、筋肉のつき方そっくりなの、
うん、すごい、うん、
すごいですね、
面白い。
ありがとうございます、すごいエピソード。あの最初に加藤茶さんに会った時、うん、もしかしたら結婚するかもとビビッと来ましたか？
いや来ましたね、
うん、
もう会った瞬間からもお互い多分 来てたと思いますし、でもそれから半年ぐらい、もうご飯食べに来たりとかしてこう話すことがあったんですけど、そこでもやっぱり話した感じのフィーリングもすごい、合いましたね。
へえ、相性が、お互いに一目惚れだったんですよね。
そうですね。でも付き合った後に、まあ、そのまま結婚する流れになって、でお母さんの母子手帳を結婚式するのでっていうのでこう出してみたんですよ。そしたらお母さんが、お母さんのお腹の中に私がいた時に、加トちゃんがテレビに映ってたら、あやがお腹を蹴るって書いてあったんですよ。
本当ですか。
だからやっぱ運命だったんだってその時に本当に思いましたね。
これはいい話だ。
そういうことあるんですね。
そうなんです。
もう小説の中に使ってください。
ありがとうございます。
でも神秘的な、
本当に素晴らしい、
本当にそうだったみたいで、
引き寄せパワーっていうんですかね、なんかあるんでしょうね、
まあ見えないね、糸のようなものが多分あったんだろうね。
いや絶対あると思います。
あるあるあるある。
だから私結婚するのも両親に言わなかったんですよ。両親に言わずに二人で決めて、で私はまあ普通の学生だったんで、まあ加藤ちゃんも事務所に言わずに極秘結婚したんですけど、それでも実は結婚したんだって後で両親に言った時に、いやもう加トちゃんためる、加トちゃんために生きる人生は素晴らしいからって、絶対結婚すると思ったって、でもうすんなり OK してくれて、だから親もなんか運命的なものをもう感じてたって言ってましたね。
運命的なものがね、あって結ばれた2人っていうのは、いいですよ、
続きます。
続くの続く、
嬉しい、
すごいですね。ありがとうございます。はい、さてここで加藤さんからお知らせです。
はい、あの加藤家の食卓というあの本を出版しました。これ一冊で本当に健康になりますので、ぜひ皆さん作ってみてください。
はい、もう YouTube でもねすごい紹介してますもんね、一緒に作ってお料理、
本当に私画期的だと思ってます。この氷出しっていうものがあるんですけど、あのもう薬を飲んでもなかなか下がらなかった血圧196あったんですよ、それがこの、レシピ通りに作っていったら、本当132とかっていうのがもう普通になるぐらい、本当に調子も良くなったんで、やっぱ食べ物大事ですね。
変わるんですか、食べ物で、そこまで、
いやだからもうぜひ皆さん作ってみてほしいです。
ぜひご覧ください。今日のゲストは加藤彩菜さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こうの You love with 永遠の希望のと
心の奥に眠ってた。立ち上がる